ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは絵本の宝箱代表で林式育農メソッド中部地区インストラクターの水野菊江さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ菊江さんはチラシをあちこちで見ましたけども、は
い、11
月26日、はいね瀬戸蔵2階椿ホールで、イベントあるんですが、はい、林育農メソッド中部地区第20回記念祭事ということで、この林成幸先生がいらっしゃっての特別講演会。
そうなんです。
はい、いよいよなんですが、はい、まずですね、育農メソッド、はい、この言葉を聞いたことないという方もいると思うので、はい、
そうですね、
どんなものかちょっと教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。林成幸先生って言いまして、東京の日本大学の、2年ぐらい前まで大学院で教鞭を取っておられたんですけれども、今は名誉教授ということで、はい、いろんな方面で、引っ張りだこの先生なんですが、もともと脳神経外科医ということで、もう何十万人っていう方の、なんていうんですかね、お相手というか、はい、脳みそを見てきたわけなんですけれども、はい、脳医学の面で脳低温療法というものを、はい、発案されて、開発というか、考え出されて、その、脳を脳細胞って熱で死んでしまうことが多いんです。衝撃にもよりますけれども、その熱をどう低温にするかっていう療法なんですが、この療法で本当にもうそれこそ何十万人という方が助かってるんですけれども、
これを考え出された人
なんだ。そうなんです。やっぱり臨床とかいろいろしますよね。いろんな方の脳を見て、あ、こういう風だからこうなっちゃうのねっていうところから、じゃあ脳を生かせば、多分体の細胞はどんどん増えることができるんですけど、脳神経細胞だけは一回死んでしまうともう二度と、はい、復活できないので、実は今この瞬間にも5つとか糖とか脳神経細胞死んじゃってるんですよね。実は人間の脳細胞ってどんどんなくなっていって、で、80、90になるとちょっと考え方がつながらなかったりとか、やっぱり脳神経細胞が少なくなってしまうと、はい、いろんな障害が出てきてしまうので、一番、私が、知っている中で脳低温療法で、サッカーの元日本代表の監督で、はい、イビチャ・オシム監督っていらっしゃったんですが、
はい、岡田さんの前ぐらいの、
ね、そうですそうです、よくご存知です。話、はい、今の若い子にオシム監督って言っても古い誰って そうなんですけれどもね、その方のロシアで今は本当に元気に、実は脳梗塞で倒れられて、練習中に、はい、でもう本当に生死の境をで、生き延びたとしても多分障害がすごく残っちゃうだろうって言われたんですが、脳細胞をなくさなかったおかげで今は普通に生活ができるまでに、はい、回復してらっしゃるということで、すごい先生に教えていただいたんだなっていうふうに、はい、今はね、この育脳メソッド林先生から教えていただいた、その脳の仕組みっていうのを皆さんにお伝えすることによって、より豊かにっていうか、最終的な人間の問題で多分お互いに認め合って、共に生きていこうっていうことが、やはり世界平和につながるんじゃないかっていうところから、そういった考え方とか、あと もちろん脳みそも活性化するので、頭が良くなったりとか、記憶が良くなったりとか、すごく人の気持ちが分かったりとか、
はい、この、はい、じゃあ林成幸さんは、先生はいろいろ脳を見ているうちに気づいたっていう、はい、
そういうことですね。もうとにかく毎日考えていらっしゃって、本当に日々進化している先生ですので、今でも年に2回ほど、はい、先生とお会いして、7月にも東京に行って実は口説いてきたんですけれども、
だってこのインストラクターというのが、はい、全国で6人しかいないんですよね。
はい、林先生がちょっとまだ大元気の頃というか、少し余裕があった時に初めて、多分 分その後もインストラクター作るつもりだったかもしれないんですけど、すごく忙しくなられてしまって、私たちの6人だけで、
はい、教えが後にも先にもその1回だけっていう、そうなんです、
1回だけなんですね。すごく
中部地区ではお一人、
はい、そうですね、もう一人大部に、はい、おいりまして
近くにも見えてよかったですね。
2人だけ、そうですね、今度の催事もすごく手伝ってもらえるので、はい、はい、
で実際その脳の仕組みっていうのがどんなものかなっていう気がするんですけど、
は
い、
そうなんです。実はですね、先ほど申し上げたように脳神経細胞ってどんどんどんどん死んじゃうんですけど、うん、実は唯一増える時期があるんです。はい、何歳だと思いますか？
なんかよく3歳までって言いますけど、はい、10歳ぐらい。
もうその最初が良かったですね。3歳、
実
は
ね、
4歳そんな気がします。そうなんです。4歳まではとにかく脳神経細胞がぐわーっと増えるんですね。でもいらない細胞もたくさんたくさんできてしまうので、うん、そのいらない細胞をどうしてもなんていうのかな、なくしちゃいたいわけなんですよ。そうすると通りが良くなった細胞と細胞同士をつなぐシナプスって聞いたことあります、はい、と思うんですけれども、うん、そのシナプスが回路を作っていくっていうことで、どれだけその3歳までに4歳までにたくさん増やして、その後実は10歳までに減らすのが一番いいんですけれどもね、はい、やはりね3歳7歳10歳がポイントで、その後はちょっと努力、お母さんもお子さんも周りも努力しましょうみたいな感じになっちゃうんですけど、でも私もねちょっと40後半になりましたけど、
まだ
伸びてると思います。はい、そんな感じで、やっぱりこの脳ってあまり分かんないかもしれないんですけど、一回脳の仕組みっていうのを分かっていただくと、結構単純なんだなっていうことが分かっていただけるんですけどね。
そのじゃあ仕組みというのが、年齢によってはもうちょっとっていう感じもしないでもないですけど、
そうですね、例えば10歳の子と20歳の子ではやっぱり言うことも違いますし、もうちょっと下に降りていくと3歳と10歳の子ではできることもすごく違いますので、その年齢に合わせた声かけなり行動なり、はい、していっていただけると、
それを育脳メソッドを学ぶと、はい、その方法が分かる、
分かります。でそれを聞いただけじゃなくて、やっぱりできるところから実践していっていただきたいな、一ついいでしょうか、その中で今、一番大事なのがね、否定語を使わないっていうことが、とても大事になってくるんです、
無理無理、
無理無理、そうできないとかダメとか、結構言っちゃいがちなんですけれども、やはりね、否定語を使わないのが一番、特に小さいければ小さいほど、特に10歳ぐらいまでは否定語を使う、例えば勉強しなさいっていうのも否定語なんですよね、命令形になっちゃうので、そうすると子供って結構10歳ぐらいだと今やろうと思ってたのにとか、お母さんに言われたからやらないとかね、人のせいにしちゃったりとかするのでね、やはりちっちゃいうちはね、なるべく否定語を使わずに、もし否定語言っちゃったら、ちょっと今のはなしねみたいな感じでね、取り消していただければいいですし、お子さんを怒りすぎちゃった時は、夜寝る時でもいいので、今日怒りすぎちゃってごめんねって一言後からフォローするっていうこともとても、
よく発達障害の子とかも、やっぱり否定語は分からないの、分からなかったりするので、廊下は走らないじゃなく、廊下は歩きましょうねとか、
こうするといいよっていう風に、
靴のまま入っちゃダメじゃなくて靴を脱ぎましょうねって言わないと通じないっていう、
そうなんです、もうストレートにそういうふうに、こうした方がいいよっていう前向きな発言をするっていうことなんですよね。
それもちょっと似てますね。
確かに確かに似てますね。でもその方が落ち着きますよね。
まあそうですね、
やはり私たちもそれしちゃダメって言われるよりも、こうした方がいいと思うよって言われた方が素直に受け取れる気がしますね。
それがだから小さい時ほど、きちっと否定語を使わずに接してくると、また大きくなって違ってくる、
そうですね。例えば今息子12歳なんですけど、例えば私が、もうダメだわって言ったら、お母さんそれ違うでしょとかって言ってね、で自分から言うと子供もダメって思った時に、それは違うんだって自分で考えることができる、
まさに息子さんが、
ちょっとごめんなさい、ね、息子のことあんまり言うと怒られちゃう、
育てた、
はい、一応ね、私が、息子が3歳の時に育脳メソッドに出会ってるんですけれども、本当は三つ子の魂100までなので、もうちょっと早くね、0歳とかから知ってたらすごく助かっただろうなっていう、私も この息子が1歳ぐらいの時にちょっとプチ打つというか、うん、育児すごく疲れちゃって、うん、もう本当にあの息子の顔を見て涙をしたこともあったので、うん、あのそういった時にやっぱり知ってたら、うん、もうすごくもうちょっと楽だったろうなっていうところもあるし、うん、あの息子にもね、あの変なことを言わなくて済んだよなっていう、うん、少しごめんなさいっていう後悔の念と。
なるほどね、
はい、あります、
まあ、でも年齢に合わせて、うん、やっぱり違いますよね、育て方っていうか、はい、接し方っていうのもね、うん、いつまでもなんか親からすると子供なので、うん、ね、子供だと思っててもやっぱり年齢が重なってくることによって、うん、こう接し方とか、
そうですよね、もう思春期がね、中学生とかになると、ね、うん、ありますからね、そこでどう対応できるか、うん、っていう言葉のキャッチボールも、ね、とても大事になってくると思いますし、
なるほど、はい、で今回じゃあこの育能メソッド、うん、今回の先生の講演を聞くと、はい、
より分かりやすく脳の仕組みから、あとあの林先生の講演会のお話も後ほどさせていただくんですが、うん、実は明日から、うん、あの長根公民館で、はいはい、ちょっとこれはあのもういっぱいになってしまっているんですけれども、育能講座を
10月3日から育能講座が、はい、始まるんですね、でこれはもういっぱいなんですね、
いっぱいですいません、なので
そういうことは人気なんですね、やっぱりね、
ありがたいことに、はい、でその次が11月の12日から今度はあの、はい、多治見になるんですけれども、はい、まあ、あの一の倉公民館って言って、あの瀬戸市のお隣のね、はい、
もう本当に、はい、
そうです、
瀬戸って感じの、
そう、一の倉なのでね、はいはい、あそこで今度、またオープンキャンパスをしますので、はい、これはあの10月の5日から多治見市の公民館とか、うん、はい、で発売されますので、あのよかったらお問い合わせ、はい、あとあの私の
これホームページで、
はい、ホームページの方もありますので、はい、あの例えば育能メソッド水野菊江とか、はい、あの絵本の宝箱水野菊江って検索していただければおそらくヒットすると思うんですけれども、
はい、水野菊江も漢字で、うん、ひらがなでも大丈夫、
ひらがなでもいけると思います、
は
い、
漢字の場合は、はい、貴族の木、日差し、枝、
はいはい、貴重品の木でお願いします、
そうですね水野菊江さんで、
ありがとうございます、
はい、原作をしてみてください。そっか、なんかやっぱり、うん、障害があるからとか、うん、そういうことではなくて、うん、健常児だろうと障害児だろうと、はい、やっぱり一緒なんですよね、うんうん、どうしてもこうこの子できないわとか思いがちなんですけど、
あのどの子にも必ずあのすごくできることがあるので、うん、そこをやっぱり見つけるっていうことと、うん、やはりでも見てただけだと多分わからないと思うので、うん、より関わってで、まあ、あの言葉がけをして、まあ、例えば0歳の子に何言っても分かんないだろうっていうのと同じで、うん、実はちゃんと聞いてますし、どの子も、うんうんうん、で0歳の子でもこれすごく綺麗だね、お花綺麗だねっていうと、うん、絶対に何か感じるものがあるのと同じで、うん、脳みそってずっと活動し続けてます。はい、なのであのぜひね刺激を、
そうですね、男の子と女の子って違うんですか、
うん、そうなんですよね、脳みそ、うん、あの全く同じって思いがちなんですけれども、うん、実はね女の子って4歳ぐらいになると、うん、ほとんど大人と同じぐらいの言葉数を発する子が多いんですね、うん、で結構女の子のお母さんって自分と同じこと言ってるって結構思うと思うんですけど、うん、で反対に男の子は4歳ぐらいでも結構まだあんまり喋れない子っていうか、うん、自分の思いがきちんと形にならないっていうところがあるんですけれども、で女の子は言語中枢がすごく発達します、最初の方から、うん、であとながら作業ができるんですよね、テレビ見ながら料理作って、まあ、鼻歌歌って献立考えてみたいなね、男の人にはちょっと苦手らしいです、料理ならリブリに集中みたいな、
じゃあ、はい、よく、うん、心と体が一致しないって、うんうんうん、今ね、よくありますよね、うんうんうん、マイノリティな、はい、そういう場合っていうのは、うん、脳の違いだったりするかもしれませんね、
かもしれませんね、うん、まあ、同じだけ の部位と脳神経細胞は持ってるんですが、やっぱり得意なところと不得意なところがそれぞれあるの で、うん、で結構まあ、その男の子と女の子の脳の違いもそうなんですけれども、うん、人によっても違いますけど、でも一つのところをすごく伸ばすと、近くに増えてなものがあると刺激されていく ていうこともあるんですね、なので例えば男の子って積み木をすごく積んでて集中してると、何言っても聞かない、聞こえない、聞かないんじゃなくて聞こえないんですよね、もう一生懸命になってて、なので例えば何かやってる時に声かけてもなかなか振り向いてもらえないので、男の子がすごく一生懸命集中してた時は前鏡というか男の子の目線で、ご飯ですよとか、言ってあげないと。
そういうコツがあるんですね。
そうそう、コツがありますね。
でも、はい、人によってこう、性格がすごい感慨深い子とか、
慎重な子とかね、
そう、それもやっぱり脳の仕組み、
そうですね、脳の仕組みによって違いますね。でやっぱりその違うんだよっていう違いを認めるっていうことで、息子でも娘でもそれこそママ友とかでも考えが違ってても、そういうことが理解できているかどうかで、やはりその次の自分から発する言葉が変わってくると思うんですね。
この今回の、講演で、林成幸先生特別講演会、共に育む文武両道の天才能ってあるんですけど、これだから勉強ができるってことだけが天才ではないっていうことなんですよね、
例えば運動にすごく飛び抜けてできる子とか、あと例えばすごく集中して数字が覚えれる子、その子ももう天才って言ってもいいですし、どの子にもねその要素は確実にあるんですけど、例えばサッカー選手になりたいって子供がいた時に、そんな無理だわやめときゃとか、一握りだわとか、そういうことをやっぱり、
ダメなんだ
言わずに、そうですね、なりたいって言ったら応援をしてあげる、というところが大事です、
じゃあやっぱり子供を伸ばすっていうのは、やっぱり親の見守り方というか接し方が大事なんですね。
そうですね、一番はまあ親なんですけど、でも中学ぐらいになるとお友達だったりとか、ご近所のおじいちゃんおばあちゃんだったりとか、地域とか、あとすごく信頼できる先生がいたりなんかすると、本当に一本の筋がつながってるだけで、ずいぶんやる気も、それからその後のその子の、モチベーションもずいぶん変わるので、
なんかもうね、うちの子も大きいからって思いがちですけど、そうやって言われると、やっぱり近所とか、例えば将来的に孫がとかね、いつどこで役立つかっていうのは分かんないですね。
分かんないですね。なので何事にも前向きに考えれたりとか、あと集中して何かできるとか、あと一生懸命何事にも取り組めることがやはり、天才だなって。
そうですね、今ねやっぱり瀬戸市ってこうアクションプランでも生き抜く力って、
そうですね、
本当に今、この時代に何があるかわからないですし、本当に職業も、昔なかった息子も YouTuber もいいなって、
そちらもそう言ってますよ。
やっぱり、だからこう仕事も昔とは違ってきてるじゃないですか。この時代を生き抜いていくって結構大変だ。
そうです。で、壁にぶち当たったとしても、多分あともう一個帰るお家があるとか、この人に相談すればっていう、やはり信頼のおける人を一人見つけておくと安心できるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。さあやっぱり親としてはもちろん勉強もできたらいいし、でも思いやりも持ってほしいし
そうですね、
想像力があった方がいいしとか、いろんなことを望んでしまいますけども、やっぱりこの接し方のコツみたいな感じですかね、
そうですね、メソッドっていうのはやはり人の話を聞くっていうところから、それこそちっちゃい子がお母さん見て見てって言ってきた時に、本当にチラッとでもいいんですよね、見てあげることができるか、あとはすごく天ぷら揚げてたりなんかしたら、すぐ見れないのでね、後でねって言っちゃうんですけど、後でねって言ったら必ず実行してください、後で見てほしいと思います。
そこがね、
やはり、
ちょこっとしたこと、
ちょこっとしたことなんですけど、
この林成幸先生も、もともと脳神経外科医ということなんですが、本もたくさんやっぱり出されてるんですね。
はい、結構ビジネス書に取り上げられてるのが、勝負脳の鍛え方っていう勝負脳、
勝負脳
これ北京オリンピックの時に北島康介選手が金メダル取りましてね、ちょっとずいぶん前なんですけど、本当に林先生と直接会って話を聞いて、すごく素直に、この勝負脳っての、絶賛してもらったんですけれどもね、それですごく伸びた、記録が伸びたっていうか、最後まで諦めない、ここでいざという時に力が出せるには、 あ、こうすればいいのねみたいな感じのことが、
まあ、でも本もね、うん、たくさんあるのでよかったらね、はい、ちょっと皆さん調べてみていただきたいと思います、うん、さあ11月26日は、うん、はい、あのこの林先生のお話、うん、以外にもいろいろあるんですね、
は
い、
そうなんです、あの林成幸先生の講演会は、はい、11月26日の日曜日の1時から3時半なんですけれども、はい、あ、すいません、その前に、うん、オープニングがあります、
はいはい、
あります。林先生のお話は約90分なので、うん、はい、その前にですね、実はあの春日井出身の、うん、プロマジシャンというかイリュージョニストの大輝さん、はい、
大好きですよ、
私も大好きです。
今年もう2回も司会しちゃいました。私、
そうなんですか。
そうなんですよ、
それはすごいつながりですね。
何回近くで見てもわからない、
うん、まあ、わからないですね、うん、であと進化してますよね。
またあの、うんうん、夢が持てるっていうのかな。
本当ですよね。2
回ともあの、うん、障害のある子たちばかりのところで、
そうなんですか、
はい、春日井で、うんうんうん、でもあの、うん、すごくこうみんな喜んでましたね、
うん、そうなんですね。あの大輝といえばね、今度10月にね、あの全国放送、
う
ん、
あ、そうですね、
日テレだったかな、
はい、出るんですよね、
ミスターマリックさんの番組、
ミスターマリックさんの番組
はい、出られるということなのでね、
忙しい、大活躍、
すっごく忙しいんですけど、
春日井広報大使でもあるね。
そうなんです、そうなんです、はい、私もちょっとね、あのゆかりがあって、
イケメンな、
あ、そうなんですよ、ね、まだ若いですよね、
若いですね、
はい、その大輝のオープニングが大体30分ぐらい、
はい
はい、すごくいい
生徒ぐらいでのイリュージョン、ね、
そうなんです、いいものを見せてもらえると思うんで、はい、お子様もねすごく楽しんでいただけるかな。で、その後に林成幸の先生の共に育む文武両道の天才能ということで講演があるんですが、はい、実はそれ以外にも、
はい
はい、あるんです同時開催で、その前後の10時から16時の間に同じ階にあの市民ギャラリーってあるんですけれども、はい、あの椿ホールの入り口のところに、うん、そこで、ママに嬉しいプチマルシェっていうことで、
マルシェもまた大人気ですね、
うん、そうなんです。それもあの今回すごくあのこのね、瀬戸大割朝日近辺で活躍する、はいはい、雑貨とか、はい、スイーツとかアロマとか生態とか、はい、10店舗ぐらい呼んでいます、はい、それからあとあの育能インストラクター全国に6人いるって申し上げたんですけれども、はい、おそらく6人全員集まれるかな。
すごいですね、
九州からも来ますよあ、来てくれるかな、来てほしい
すごいですね、はい、結束がやっぱり強い。
そうですね、もうあの、うん、グループなんかであのいろんな、
6人しかいないんですもんね。
そうなんですよ、やってますので、まあ、お互いにね、あのイベントの時はお手伝いに行ったりとか、はい、でなかなかねやはりあの林成幸先生を捕まえようと思っても捕まらないのでね、こういう時にお勉強会をしたりとか、
皆さんもじゃあ林先生に会えるし、
は
い、ということで来てくださった、
はい、そうなんです。でそのインストラクター の子育て相談とか、うん、プチ講座、育能の講座とか、
はい、
あとあの林先生 の最近出された本とか、
はい、
あの DVD もあのご案内させていただきたいと思いますので、ぜひ足を運んでいただいて、あ、はい、そうだ、あの実はこの育能メソッドを取ったきっかけっていうのが、うん、あのフェリッシモっていう通販の会社があるんですけど、はいはい、そこがすごくあの社会貢献部門ということで、うん、あの私たちの費用を出してくれたところなんですが、いまだにちょっと細く長く付き合いがありまして、そこ のフェリッシモから、ね、あの500色の色鉛筆を借りることになってまして、当日あの育能プチ講座でも、はい、あるインストラクターが
色鉛筆を使って、
はい、講座をしたいと思いますので、すごいですよ、500色の色鉛筆って言ったら
見たことないですね。
もうなんかね、すごい面白い名前が書いてあるんですけどね、あのなんかピンクだけじゃなくて どこかの海のなんちゃらのピンクとか面白いんですよ。
ピンクでもいろいろあるんですね。
すごいですね、多分20本ぐらいあるんじゃないですかね。
50色でも見たことないですけどね。
そうですよね、色の違いでもね、子供は分かるので、ぜひね、お子さんも手に取って、
またその、はい、うん、同じピンクでもどのピンクを選ぶかによってこの脳の中
違うと思いますよ。この選ぶってことはすっごく大事で、うん、大人になってからもとても大事になってきます。
すごいですね、これ私司会をさせていただきますけど。
そうなんです、お世話になります。
はい、で参加費が、はい、いろいろあるんですね。
そうなんですね、一番お値打ちなのが、うん、あの前売りのしかも仲間割りっていうのをしていただくと、はい、2名様以上でお申し込みの、お申し込みの場合お一人2000円で、
はい
はい、あの全ての、はい、会に参加していただけます。
じゃあもう友達と行くとか家族と行くって方は仲間割りが
お得ですね。仲間割りがお得です。であとあの、まあ 気軽にお一人でっていう方は、うん、前売りで2500円です、はい、で学生の方、
はい
はい、小学生でも中学生でも高校生でも例えば40歳で大学院行ってるわっていう方も、はい、学生、はい、学生割引で1000円で入っていただけますので、はい、メッセージのところに学生学生っていうフォームズで申し込んでいただくんですけれども、はい、ちゃんとそういうところがあるのでポチッとしていただければ大丈夫ですし、
はい、
あと当日券座席が余っていたらなんですが、うん、当日券も3000円で販売いたしますので、はい、お問い合わせいただけたらと思います。
じゃあちょっといっぱいになってしまう可能性があるのでできれば前もってチケットを、はい、予約していただくのが一番いいですね。そうですね。はい。はい。じゃあ、これは、ホームページ、先ほどの育能メソッド、水の菊絵、うん、また、絵本の宝箱、水の菊絵で検索していただくと。はい、
検索していただくと、はい、一番上のところに、林成幸先生特別講演会って、はい、ポチッと押すところがありますので、それ開いていただくと、細かいことが載っています。
はい。そして、じゃあ、お電話もいいですかね。
そうですね。電話だけは、はい、いつでもオープンなので。
090-2922-1227 090-2922-1227絵本の宝箱水野さんまでお願いをいたします。
はい、
で招待券をいただいたんですよね。はい、5組10名様、
はい、
ですから当日券とすると3000円、
う
ん、
そうですね、
前売り券としても2500円、
はい、
という
2名分ですので、
はい
はい、
じゃあこれをペアでご招待、はい、5組10名様ということですので、欲しい方はラジオ3級まで取りに来ていただくと、はい、早めにお越しいただくとね、いいと思います。
はい、
はい、ね、もういよいよですが、じゃあもう今準備は万端で、
うん、もう徐々に進めていって、はい、皆さんに協力していただきながらなんですけれども、はい、なんとか頑張ってやっています
。ね、だから、菊江さんも育農を育むっていうことはもちろんなんですけど、うん、
はい、
すごく大好きなマザーテレサさんの言葉があるんでし
ょうね。マザーテレサの、ね、言葉がすごくもうズキューンとくる言葉があって、育能の講座の時には必ず皆さんにお伝えしているんですけれども、もう多分4000人ぐらいの方に言っているのでね、結構、はい、この思いや考えっていうことなんですが、はい、考えに、マザーテレサの言葉なんですけれども、考えに気をつけなさい、それが言葉になるから、言葉に気をつけなさい、それが行動になるから、行動に気をつけなさい、それが習慣になるから、習慣に気をつけなさい、それが性格になるから、性格に気をつけなさい、それが運命になるから、ということで、もうちょっと考えたことが、もう流れてその人の運命につながってしまう。なんで、例えばお母さんが子供に、うん、あなたは本当に笑顔が素敵ね、笑顔が素敵ねって言ってると、笑顔が素敵な運命になると、反対にあんたは呪いねって言ってると、ちょっと呪まな運命になってしまいますので、考えや言葉っていうのはとても、特に一番最初に脳みその中で考えることがとても大事になってきますよ。
言霊ですからね。はい、キミチャレの発表会かなんかでこの言葉を、
去年、
ね、
はい、
私もすごい心に残ってましたね。は
い、ありがとうございます。
そう、確かに、うん、うちの子ダメだわとか、うんうん、世の旦那さんもそうですね、うんうんうん、うちの女房はダメでね、うんうん、なんて言っちゃダメですよね。
ダメな女房になっちゃいますよ。
そう、まだまだ伸びしろはいくつになってもね、
あります
から、
はい、
まあ、3歳までにっていうことかもしれないんですけど、うんうん、私なんか人間っていくつになっても伸びるって、
はい、私も
すごい思ってるので
伸びてると思います。
なので、今からでも皆さん遅くないですね。
うん、そうです、もう考えまず考えるっていうこと、うん、もうダメだとか否定語をまず考えないこと、
うん、
そこから始めていきましょう。
そうなんです。うん、で、あとやっぱり例えば障害があって、はい、知的に重いですとか、うんうんうん、脳梗塞になって寝たきりになっちゃいました、うん、でも、うん、本当に耳から耳が聞こえないっていう人でも、うん、私なんかみんなこう聞こえてるというか、
実は林先生もそうやって言ってます。もう本当に生死の境をさまよって復活した人が、うん、僕林先生の言葉は聞いてましたって、聞こえてましたって、でも言いたくても言えなかったんです、言葉が出てこなかったんです、考えがまとまらなかったんですっていうようなことを喋れるようになってから林先生に何人もの方が言ってるって言ってましたので、本当に
私もそう思いますね。
うん、もう 重い障害があったとしても、それこそ0歳の子どもでも、うん、本当に心を込めて、うん、気持ちを、はい、伝えてあげてほしいなというふうに思います。
ぜひ皆さん林育のメソッドどういうものか、11月26日、はい、午後1時から、正午会場ということですが、瀬戸蔵2階椿ホールに来ていただきますとよくわかるかと思いますので、はい、まあ、プチマルシェもありますし、うん、大輝さんのイリュージョンマジックショーもありますからね、はい、ぜひお越しください。絵本の宝箱水野菊江でぜひ検索してみてくださいね。はい、はい、じゃあ菊江さんからメッセージを。言い足りなかったこととか大丈夫ですか？
そうですね、何事も初めの一歩がすごく大事なので、うん、まずは一歩外に出てみること、うん、一歩誰かとお話ししてみること、うん、はい、まずはちっちゃな勇気でいいですので持って、はい、進んでいってほしいと思います、はい、
ぜひ
この会場に足を運んでください、ね、
またお母さんお父さんだけじゃなく、はい、学校の先生だったり、
そうですね、
いろんな地域を見守り隊の方だったり、はい、いろんな立場の方がね、はい、来ていただけるとい
いですね。教育者も子どもも保護者も三位一体となって学んでつながることで、すごい最強の瀬戸市の子育てになるんじゃないかなと思います。
はい、はい、ぜひ皆さんお越しください。ともみとともに今日のゲストは絵本の宝箱代表林式育能メソッド中部地区のインストラクター、まあ、全国で6人そのうちの1人です。水野菊江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。